ペシャル。さあ今日のスペシャル、はい、もうこのコーナー政治経済スポーツ、うん、芸能といった世間を賑わす話題からまるで重箱の墨をつつくようなマニアックな話題まで、うん、ありとあらゆる世の中の動きをいち早くキャッチして独自の鋭い着眼点と的確な分析で皆さんの役に立つ情報をお届けしているドキハキ、うん、そんなドキハキが今日注目するのは落眼です、うん、これはまあ重箱の墨の方になりますが、皆さん最近落眼は食べてはりますか？子供の頃食べたけどチョコレートの方が好きやったなとかこういう方もいらっしゃるかと思いますが、実はですね昨日の夜のことなんでございますが、家帰りましたらうちの妻がこんなん食べる言うてね子供に出してたのがちっちゃい落眼が2つ、なんか友達からもらったとかって言って、ほんでこう私ちょっと1つ食べてて、で落眼好きってこう聞いたら、私昔から落眼好きやねんというか、結婚も25年になりますが、はい、妻が落眼が好きやいうのは昨日初めて知りまして、
まだまだ
入ってない、ね、はい、それであそうなんて、明日な実は番組で、はい、頑張れ落眼いうのやんねんって言うたら、嘘やと、私よく家で嘘をつくんです、
なんと
そういうたわいもない嘘をしょっちゅう言うんで、まあ、だからかってからに、ほんまなんです、偶然っちゅうのはようあるもんですね。さてデパートのスイーツ売り場は、はい、実はですね連日のようにたくさん買い物客があふれておりますが、人気のスイーツショップには並んででも食べたいという人たちの行列ができております。
この前並びましたもんね。
そうですね、そんな華々しい人気スイーツたちを尻目に、ひっそりと人々から忘れ去られたように佇むお菓子が落眼です。
忘れられてるよ。
そんな落眼の人気を高めようと、
はい、
落眼に情熱を傾ける男がいます。千葉県成田市にある老舗の和菓子屋亀屋堂の17代目川村陽介さん33歳です。その川村さんが開発した全く新しい落眼ネオ落眼が話題となっているんです。亀屋堂は1751年に千葉県成田市の成田山新勝寺の門前にて創業をいたしました、うん、情熱大陸風にありましたけども、BG が消えましたので普通にあります、はい、成田山というと、まあ、明治神宮に次いで全国で2番目に初詣客が多いとも言われるほど大きなお寺でございまして、うん、まあ、関西に住んでる我々もねニュースとか新聞なんかでよく見聞きをする有名なお寺でございます、はい、で亀屋堂はそんな成田山新勝寺から奥物所とお供え物所とこういう権利を与えられましてですね、うん、お寺へのお供え物を古くから落眼これを作ってきた和菓子屋さんなんです。現在でも看板商品として落眼の製造販売を行っております。さてそもそも落眼とはどういうお菓子なのかということで、うん、若い人の食べたことない人もいらっしゃるかもしれませんわが、落眼はもち米などの穀類から作った粉に砂糖や水飴などを混ぜて木型に詰めて押し固めます。で型から抜いて乾燥をさせた東の代表的なもんでございまして、うん、平安時代にその原型となるお菓子が唐から伝えられたと言われていて、うん、まあ、やっぱり砂糖だけに唐から伝えられたと、まあ、別でございますが、はい、こんなんも入れとかんとね、うん、源氏物語にも登場するほどの歴史がございます。江戸時代には将軍や大名の献上品にもなりまして、まあ、庶民は口にできないほど高価なものだったようです。
砂糖ですもんね。
それが徳川家光の頃からお茶席のお菓子として好まれるようになり、次第に民衆の間にも広まっていって人気のお菓子となっていったんです、うん、また落眼のを形作ります木型の彫刻が時代とともに美しく華やかになっていきます。昭和の初め頃までは独特の美的センスを持った大変人気のあるお菓子として扱われてきたんだそうです。そんなかつてお菓子界で栄華を誇った落眼ですが、洋菓子などいろんなお菓子が広まり、だんだん人の味覚が変化していくにつれて人気に陰りが出てきます。 また人気が落ちると落雁を商うお店や職人も減っていくという悪循環が生じまして、うん、今や落雁の地位は、まあ、分かりやすく FIFA ランキングで言いますとスリランカぐらいの位置です。余計分かれへんじゃないね、うん、まあ、サッカーの FIFA ランキング、はい、強さで言った時には210チーム中190位前後と、まあ、下の方やということですね。さて亀屋堂の川村さんによりますと、はい、従来の落雁は一般的に砂糖ともち米を主原料としています。もち米の粉自体に味の特徴がほとんどないので砂糖を食べている感覚に陥ってしまいます。そして粉っぽい、甘すぎるなどの理由で食べる方が減りまして、いつの間にやら盆や彼岸に飾る菓子とお供え物としての需要に限定されるようになっていったと、こう考えられるんですね。なるほど、この鋭い分析はザッケローニ監督もびっくりです。そらびっくりするわ。
サッカー好きやね。例えが。
そらびっくりするわ。そんな落雁の話、ザッケローニ監督に言うたらね。はい、そんなザッケローニ川村さん、名前変わりましたが、のお店、亀屋堂ジャパンでも、最盛期には年間300万個以上の落雁を作っていたそうですが、うん、今はその半分以下にまで減少してしまったんだそうです。業界的に見ても、需要が減ったことで職人が減り、うん、伝統の技を受け継ぐ後継者の不足、落雁を専門に扱うお店の減少、その影響は深刻なんですね。まあ、ここで一つのデフレスパイラルみたいになってるわけです。かくいう川村さんも子供の頃から落雁が苦手だったとか、また川村さんの子供たちや奥さんも落雁には興味なし。そこで代々落雁を扱ってきたという伝統と誇りを胸に、日本の素晴らしい文化の一つである和菓子落雁を再び現代によみがえらせ、子どもたちや女性からおいしいと言ってもらえる落雁を作りたい、この思いで現代人の口に合うように川村さんが開発したのがネオ落雁です。
ネオ、
さあ近づいてまいりました、はい、本日のこの主役ネオ落雁、この特徴は、一般的な落雁は主原料がもち米粉、ね、米粉ですね、もち米粉と水飴をこう使わずに大豆粉とこんにゃくの主成分である水溶性の食物繊維のグルコマンナンを主に使って健康志向でヘルシーな落雁にしたと。
なるほど、
米粉入ってへんわけですよ、
カロリーを減らした羽ね、
水飴も使ってないと、製造工程では独自の乾燥炉でじっくり焼き上げることで、粉っぽさが少なくサクサクと軽い新しい食感が実現される、洋菓子を食べ慣れた若い人にも好まれるフレーバー、まあ、味付け香りですね、これにもこだわってキャラメルカシューナッツ、ね、キャラメルカシュー、アップルシナモン、ストロベリーホワイトショコラ、メープルウォルナッツ、甘夏フランボワーズなど斬新な味になっております。さあということで、はい、今日はですね、このネオ落雁を取り寄せました。いろいろございます。どれからいこう、この書いてある順番でいきましょう か、キャラメルカシューからいきましょうか、キャラメルカシュー、カシューナッツとキャラメルの味ですね。色合いがね、キャラメルの色にしてますね、ちょっとあの薄茶色、これでございまして、はい、ガグマン、
大きさもちょうどね、
大きさがね、ただデザインは細かい木型じゃなくて丸いやん、
なんかあのカルミ、昔のカルミみたいなサイズ、カルミ分かれへんね、あでも全然落雁のイメージからすると
これは落雁じゃない、あのねカシューナッツの香りがようしますわ、当たり前ですけども、これはなんじゃこれは。
でも落雁じゃなくて別に普通のお菓子だとさ、美味しいですよこれ、
これは若い人に好まれますね、次
はいアップルですか、
アップルシナモン、それそれそれそれ、アップルシナモン、アップルとシナモンなんですね、当たり前か、アップルシナモン、どうでしょう、アップルシナモンは、薄いこうベージュ色ですね、薄いベージュ、
袋がねそれぞれね、
あもうね口の前に持っていただけ
で、
リンゴの香りとシナモンの香りしますね、これはね、
完全に子供向けのお菓子ですよ、うんうん、どう。
いやでもこういうのは抹茶によくねついてきてましたよね、練り切りの横にポコッとこうね、
はいはい、
これはコーヒー紅茶の横につけてきても十分。
おっしゃる通りですね、ストロベリー、
はい、
ホワイトショコラ、はい、ということはいちごとホワイトチョコの、うん、そういう風味なんでしょうね、すいませんね我々ばっかり食べてまして。あ、これ完全に洋菓子です。
うん、
はあはあ、
でも若い人に食べていただこう。
これね、楽が言うたらダメですわ。
あ、これバレンタインデーに
喉越しも、喉越しもホワイトチョコですね、
ええ、あ、これバレンタインデ
ー。
あ、でも楽がんという言葉を知らなかった人、
うんうん、
食べる機会がなかった人はこういうのから入っていかれて、
うん、
でもお茶習ってらっしゃる方はね、
はい、
食べはったことがあると思いますけど、はあ、でもこれ面白いの。
あとちょっとこれ、ちょっとちょっと変わってるんですよ。豆焦がし、
豆焦がし、
豆焦がし、これ何ですか、豆焦がし。これちょっとね、色でいくとね、ミルクチョコレートみたいなね、
うん、
薄茶色の色でね、はい、あ、お豆、
あ、きな粉の、
うん、
香ばしい匂い。え、これが一番、
僕これ一番好きですね。
うんうん、
あ、わか
った。近いですわ。
これがね、一番和風やね。あ、落眼好きにとりましては、
うん、
これはちょっとって思いますね。
あ、でもなんかアメちゃん入れとくよりはこれもなかなか食感がいいと思う。
豆焦がしうまい、うん、あ、これ僕一番気に入りました。
はい、
さて、
はい、
このネオ落眼、
うん、
昨年11月に販売を開始いたしました、まだ2ヶ月ほどなんですよ。2、3ヶ月、予想を上回る反響で、
うん、
急遽製造ロットを2倍に増やして、まあ2日から3日で2万個を製造できる準備を整えてるんだそうです。で、落眼としては初めてモンドセレクションにも出品をして、
うん、
今後ますます注目を集めるだろうと。本来落眼は保存期間が長いお菓子なので、うん、備蓄食や宇宙食としての可能性も探っていきたいと、
うん、ははー、でも美味しいですよこれは。これで
なるほどね、
うん、
もうみんながちょっと忘れ去ってたような、ね、そういう風なものにまたスポットを当ててみると。
で、一つずつ包んであるんでね、
ええ、
普通買いますと箱の中にこういろんなものが入ってまして、
はいはい、
2つ食べるとなんかしけるような気がするんですけども、
うん、
1個包んであるから結構持ち歩きもいけるし、
うんうん、
いや、これでまたお茶を飲んでいただいてほっこりする時間を作っていただけるのは、うん、なんか日本を感じませんか。
これでも抹茶違いますよ。
お、まあね、楽なんて
絶対
コーヒー紅茶、
コーヒー紅茶ですね、うん、コーヒーに合うかもしれないな。
でもコーヒーも抹茶も結構いいかな、かな。私日本茶好きやから、
はあ、あ、日本茶とかもね、
合
いそうでございますが、さあ、ということで、ドキハキは冒頭でも申し上げました通り、うん、いろんな新しいところをやって、
はい、
さて今年の年末に、
うん、
このネオ落眼がどこまでヒットしたか、これは検証せんとあきませんね。
売り上げね、マラソンええんちゃいます、今ふと思いましたけど、飽きませんか。
え、
マラソン走ってる時にこう、
ああ、これ軽いね、
軽い、
持っておくのに、うん、良いかもしれませんが、
うん、でも楽しみですね年末。
うん、亀屋堂のね、
うん、
ホームページをいっぺん見ていただくと載ってますんで。そうか、これな、千葉の会社やからな、大阪とかこの辺やったら見に行くんですけどね、うん、
ちょっと落眼という言葉を今日ね、うん、分かった方、分かったような方、くっと歩いていただくと可愛い形があったり
です、ね、
試していただくのもいいかな、
うん、いや、もうこの亀屋堂の川村さんには申し訳ないですけど、この落眼食べて、ほんまもんの昔ながらの落眼が、
はい、
やっぱりようできてる、うん、あれね、年齢とともにあれ美味しいなっていくんですよ、
ね、これ季節感じますしね、
若い人とかお子さん方にちょっと食べさせてみると、あ、こういうお菓子もあるんやなと、新たな発見があるやもしれません。